ただいまから2025年3月23日四旬節第3週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所はヘブル書の7章の23節から25節ヘブル書7章23節から25節説教題はあなたの信仰がなくならないように、あなたの信仰がなくならないようにと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。またレビの子らの場合は死ということがあるために勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となっていますが、イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。いつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。では御言葉の取り次ぎのため、お祈りをさせていただきたいと思います。御権深い愛する天の父なる神様、私たちが、今どのような状況に置かれているのかあなたはご存知です。また私たちが、日夜あなたにどのような心の底からの叫びを、祈りを通して訴えているのかもあなたはご存知です。どうか慈しみ深い主が、私たちを、に対するキリストの愛を、一層明らかにしてくださいまして、私たちの、言い立てや私たちの、祈りの言葉の数々をに応えてくださいますようによろしくお願いいたします。自分自身の願った通りにならないかもしれません。私たちの、望んだ通りの環境にならないかもしれません。しかしそれらの、祈りと願いをはるかに超えてあなたの御心が、私たちの上になりますようにと、主の祈りに倣って、祈り抜いていくことができますように助け導いてください。そして神の御心に対して、また神の言葉の働きに対して、聖霊の導きに対して、自我を、打ち砕き、謙遜となりキリストと共に、地の果てにまで黄泉にまで、下るほどの、死を味わい、そして、自分自身の限界を、痛感し、心の底から、己は何者でもないという、自己認識のもとでキリストと共に復活のうちに預かる栄光の神を、礼拝することができますように、今日という日に、あなたが私たちにお語りください。主もたちは、聞いております。いろねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日もですね、ヘブル書からなんですけども、説教題がね、ヘブル書の御言葉のどこを連想したらね、あなたの信仰がなくならないようにと、いうふうにね、疑問に思うかもしれませんけれどもね、御言葉を聞き続けていく中でですね、だんだん浮き彫りにされていくかと、思います。説教 の序論本論にね、入る前にですね、キリスト教信仰っていうものは、そもそも何なのかっていうふうにね考えた時に、それはイエス様を信じてね、救われるんだよねっていうね、等式をね、例えばその神イコール、ね、ハートマークって書いてね、ラブっていう風にね、そういうのもいいと思うんですよ。伝道説教としてはとても有効だと思いますね。ですけども、キリスト者になってですね、キリストを信じ続けていく中でですね、伝道説教とか、信徒の方から証しをされた内容だけでは、キリストと共に歩み続けることができない、教会と共に歩み続けることができないという、私たちの限界、私たちの弱さ愚かさというものがに自分自身が圧倒されてしまってですね、このままでは信仰生活を維持することができないということに気づくのが普通です。画を通してですね、この人も悪い、あの人も悪い、この教会も悪い、あそこのね、環境があったから私は今の状態になったんだっていうふうに、祈りの中で腹を割ってですね、個人でも共同体の中でもね、信頼できる人と共に祈っていく、また礼拝の中でそのことを神様にこう、胸を叩きながらですね、時には涙を流しながら訴えていく、 ことをしなければ、まあ、もちろんそのキリスト者としての歩みっていうものは、だんだんだんだん石化していくものですよね。だんだん香ばしくなって、表情がね、救われた時は本当にもう笑顔であったりとかね、あの涙顔でね、本当に心がね、解放された状態、霊が解放された状態にもかかわらずですね、あの別に問題が解決したってわけじゃないですよ。問題解決したからね、病気が癒されたからね、対人関係が改善されたからね、キリスト信じて洗礼を受けるなんていうことを教えている教会があるとしたら、そこの教会めっちゃ危ないですよ、うん、キリストの愛をね、神の恵みとして信じますと、それは、何の愛か、ね、人間同士の愛だったらなんとなく分かりません。愛情っていう感じでね、友情とかね、うん、肉親の情とかね、そういうものがありますけどもね、愛は愛でもね、これは神の愛、じゃあ神の愛って言った時に、その神の愛を受け入れた時に何が私たちに迫ってきて、キリスト者になってその信仰を告白し、その告白の映像化としての洗礼を受けるのかって問われた場合にですね、あのなかなかその証しすることができない方々も多いがゆえに、あの信仰の一歩を踏み出すことが、いろいろ理屈つけてね躊躇してしまうっていうのはね、別にその嫌味で言ってんじゃないですよ、あの勇気が ないっていうのは、ね、信仰の一歩を踏み出す勇気がない、気概がないっていうのは当然のことなんですよ。それはね、だって教えてくれる人がいないんだから、ね、自分で聖書を読んで、自分で、まあ、なんかキリスト教の本を読んでね、自分で自分を救うことなんてできないん。通常はですね、共同体の中でキリストに導かれていきます。なぜかっていうと、あのキリスト者になってなること自体が目的なんじゃなくて、キリスト者になってからがね、新しい人生のスタートだからです。でそのキリスト者になるという時に、まあいろいろな事柄がね、その時分からなかったとしてもね、その後分かるように、まあ、共同体の中で教えられていく必要があるからなんですね。そうじゃないと我流の、宗教家になってしまうってことですね。キリスト教的な宗教家になってしまう。でそこから様々なね、カルトだとか異端だとかっていうのが生じてしまいます。そこの、それらの根っていうのはどういうところにあるかっていうと、近現代で、まあ、台頭したですね、個人主義っていうものですね、私的生活っていう生き方がね、あるいは自己実現とかね、自己肯定感といったものが、まあ、神の言葉でガツンとですね、心の根が明らかにされてですね、人々の前で実は、その個人主義の根というのは自己義人に過ぎない、自分で自分を救う、ね、っていうことが、私たちはですね、個人主義の根っこに自己義人があるんだっていうことをね、だから神の愛を持ってね、あるいは人間の常識的な愛情を持って他の人たちに対して優しくすることができない、制御できない、これが正義だと自分自身の中だけの正義をね、振りかざして他の人たちをバンバンとこう抹殺していくっていうのは裁かみたいな人になっちゃうわけですよね。でそういう人の特徴っていうのは本当は寂しいんですよ。まあ、自己肯定感がね削られて、このプライドが傷ついたとなんとかギャギャ言いますけどね、そんなの嘘でね、本心はそんな主張しなくても私のことを丸ごと誰か愛してくれないか、受け入れてくれないか、ギャギャギャギャうるさいのは自分でも分かってるんだと、虚勢を張ってるのも分かってるんだと、それを見抜いてね、私のこの裸のありのままの私をね、どうかね救ってっていう叫びがあるわけですよね。でそれをないって言って嘘ついてる、そんな罪などないと言って嘘をついて、キリストにああだこうだ言ったってね、他の人たちに不平不満言ったってね、不平不満の根そのものが対処されていませんから、雑草のようにこの批判心っていうものがね、わーってこう出てくるわけですよね。でなんで自分がこんなに正しいと思ってるのことからがね、実現しないんだ、 相手はなぜ分かってくれないの。いやいや、分からない、分からず、本当の分からずは自分自身なんですよ。だからイエスマンによればね、あの他の人とか環境とかね、対人関係とか、まあいろいろなこう人生のね、もろもろの出来事を通してね、あなたはあなたを義としているけれども、正しいものだって言ってね、他の環境が悪いんだ、人が悪いんだ、教会が悪いんだ言ってるかもしれないし、まあ、聖書の教えが悪いんだと。でもキリストご自身がとの関係に入、祈りの関係に入った時にね、もっと冷静になるように、ね、あなた自身が今見えてない状況でね、あっちにぶつかりこっちにぶつかりしている、その目に丸太が吹っ切ってる状態である、盲目の状態であると。だからイエス様は、そのイエス様を迫害しようとしたユダヤ人に対して、あなた方はね、罪がないと言ってると。その時点でもう私を必要としていないんだから、神から離れた罪人であるっていうことをね、白状しているようなもんだと。使徒パウロはどうでしょう。その続きを言ってるんですよね。教会共同体の中で、ね、あなた方が、まあその御言葉を語ったりね、祈ったりしているとですね、神もキリストも知らない神、方が、未信者の方や求道者の方が入ってきた時に、その罪が兄弟姉妹のただ中で、暴露されて、確かにあなた方の中にはね、神様がおられますと言ってね、ひれ伏して神を礼拝するでしょうというふうに第一コリントの中で言っているわけですよ。でこれはね、福音書のイエス様の罪の指摘っていうことはある意味では断罪じゃないんですよ。イエスも優しい方だから断罪するわけじゃない。保身に走って自分は嘘などついてない、罪人ではないっていうことを言ったら、十字架は必要ない、キリストに対する信仰は必要ないってことになるんですよ。キリスト教徒である必要はないってことになるわけですね。だったら偶像でも拝んどっけやって、知らんがなこんな話はって言って、土地狂ってるわけでもない。でもイエス様は優しいお方なので、相手のですね、その罪人の私たちの本心、ありのままの姿を言ってるわけですね。あなた方はそのままで滅びてしまいますよと。だからダメだんじゃなくて、だからだポイ捨てするんじゃなくてね、まあ、私たちは人に対してそういうことを無意識にやってしまいますけどね。であなたはそういうことをやってるって言ったらね、なんだとみたいな感じで怒る愚かなものでございますけどね。イエス様は謙遜で柔和な方で優しいお方なのでね、そんなことは言わない。あなた方はそれぞれその死に至る罪ってのを持っているけれども、持ってないと言い張る、でもその持ってないと言い張るところにおいてね、私の元に来れないでしょと、重荷で潰されて辛いでしょと。だからね、キリストと出会ったら罪が示されてる。何のために罪が示されるかっていう、怒るためじゃなくて、ね、キリストと祈ってた時にいろんなね、自分の残念さ、その加減さっていうものが、残念加減さっていうものがね、思い浮かぶ時があると思います。足りなさとかね、罪深さとかね、もう許せないからもうダメなんだ、神なんてもう必要ないんだみたいなね、イエス様にだって私の気持ちなんて分かってたまるものかみたいなね、そんなもうひどいことも言いますね。全部分かってるんですよね。分かっててその祈りが中断されないのはなぜかっていうと、イエス様がずっとね、自分でね心を閉ざしてしまったらダメだけどね、人に対してもそういったことをぶつけてしまうと、他その人が人間だから、人間すぎないからね、潰れてしまいますからね。私たちの罪の根から生じる不平不満とかね、いや私は罪人ではないっていう言い立てなんぞはね、他の人にぶつけちゃったら他の人たちとか教会が潰れちゃいますよ。受け止めきれないから。じゃあどうすればいいのかって話ですよね。他の人の存在理由とか教会の存在理由って何かっていうとね、そういう人間には受け取れないあなたの罪の重荷っていうものをね、そして嘘っていうもの、虚飾っていうものをね、全部イエス様にねぶつけてもいいんだよって励まし促すところに、教会共同体の、ね、兄弟姉妹のキリストを信じる者たちの存在意義、自分以外のですよ、自分以外の相手の存在意義、神に愛されたみんなの存在意義があるわけですよね。でそういうところがなかなかその神に愛されている者たちとしての存在意義ね、いうものをこの人生において、教会生活において体現することができない方々が いるのもまた事実です。自分自身が多くの人たちに愛を持ってアプローチできないのと同じことです。それは自分がね愛情欲しいって言っておきながらね、他の人たちに対して自分は全然愛情のかけらもね渡してないっていうのが現実なんですよ、残念ながら。だから私たちはみんな誰かが偉いっていうわけではなくてね、お互いにできることって、調子のいい時っていうかね、キリストに命を満たされている時に他の人たちにキリストを紹介する。で、自分自身が命がね日々入っているのであるならばね、心が固くなってね自己義人に走ってね、嘘つきになっている場合はね、まあ他の人たちにそれを指摘されてね、まあ私たちにはどうすることもできない、祈ることしかできないけどね、あなたが傷ついてるの分かったと。だからねイエス様に向かうことができるようあなたのためにね祈りたいという言葉を持ってして、だんだんだんだんね尖った心が丸くなっていくようになるのが教会とかね兄弟姉妹の存在意義なわけですね。そうじゃなかったら人間崇拝になってしまうわけですからね。だけど人間崇拝を恐れるがあまり共同体の交わりっていうものとか祈り合うっていうことを拒否ってたら、それは個人主義でしょって、孤立主義でしょって、私的解釈でキリストのことを読み取ってるだけでしょって話に言われても仕方ないんですよ。これはもう自分が見せている態度ですからね、それはね信仰の生き方のね。でイエス様を信じるとですね、何から救われるのかっていうのも問題なんですが、その己の罪から救われるっていうわけですね。で罪って何かっていうとね、簡単に言うと神から離れて自分勝手に、個人主義が罪なんですよ、ね、共同体主義でね、一律的確一的にみんなでね大乗仏教的にね歩んで救われましょうって、そういうことではないでしょ。神の家族の一員となる、見えない神の家族の一員となる。だから教派とか、まあ、そういうところでこだわってる人たちとかね、教団とかね、まあ、建物とかにこだわってる人たちはね、いわゆる教会席みたいなところでね、こだわってる人たちはそういうの やってもいいし、やらなくてもいいんじゃないですか。こだわらない人はやらなくていいし、うちらはこだわってませんけどもね、こだわってるんだったらやればいいしね、そういう縛りは私たちはしません。逆に縛らなければダメなんだ、席を作らなければダメなんだとかね、席なんてどうでもいいんだって、もうこういう両極端な意見に関してはそれぞれ反対のことを言います。ただ席がなければ絶対ダメなんだ、教会として認められないんだ、神の家族の一員としてカウントされていないんだっていうふうに言ってる方々はですね、まあ制度組織のね傾向が強いので、ね、制度主義組織主義の傾向が強いので、我らの国籍は天にありっていうね御言葉はどういうふうに考えてるんですかって、教会席があっても天国行けない人いたら大問題ですよねって、地上の教会の教会席があったからといって、それはね宗教改革時のねカトリック教会が、まあ、現代のカトリック教会が、まあ、あれ間違いだったって言ってますけどね、第二バチカン国会議とかでね、まあ、現代でもそうですけど、職友情の発行によってね煉獄の期間をね、苦しみの期間をね短縮することができると、お金で買えるというようなことを言ってもね、その罪の救いにはもう全然こう寄与しないわけですね。罪と死からの、救いっていうのはね、そこからの解放でもあります。だからその罪から、その死ぬまでね、まあ、その罪と同居せざるを得ないけれども、その罪人の頭である私たち、罪人の筆頭格である私たちがね、まるで神に愛された義人であるかのように取り扱われていく。罪意識が完全にと除去されるっていうわけではないですよ。でも除去され続けていく、失敗しながら罪を犯して、そしてキリストの下で死を許してくださいと、まあ、この繰り返しですよね。そして神の愛がまたね、聖霊によって注がれると。で、罪からの救いだっていうことが分かればね、単なる曖昧な抽象的な救いっていう、救い一般って言っても何か分かんないからね。聖書の神の三位一体の神からね、キリストを否定する罪っていうことですよ、要はね。何か邪悪な犯罪を犯したとかそういうことが罪っていう、それは犯罪っていうんですよ。そういうことじゃなくてね。一番の罪っていうのは聖書にもいろいろ書かれてますけど、 イエス・キリストを救い主として否定する罪なんですよ。十字架を否定する罪なんですよ。だからご覧なさい、十字架を否定する教理を持っている宗教団体ってみんな異端になってる。みんなマインドコントロールするようなところになってる。あの十字架は失敗だったっていう教理を持ってるね、まあ三大異端と呼ばれているところなんかにね、騙されてね、あの入っちゃうとね、もうそれは恐ろしい、もう集団主義になってしまいます。でもうその集団主義が怖いから、嫌だから、嫌悪感があるからね、まあその組織とかね、制度は何にもいらないんだ、儀式も何もいらないんだっていう人たちに対してはね、あのその儀式は単なる宗教儀式ではなくてね、キリストの言葉によって、キリストの命令によって定められた秩序というものは最低限あります。それはね、聖書とか教会の伝承によってそれは定められております。あのルールとかそういうものじゃないですよ。ルールとかそういうものではなくてね、最低限キリスト者だったらここは抑えているっていうね、まあ大体9割ぐらいのキリスト者がね、普通に福音を教えられるとね、キリストが定められたね、いわゆるそのサクラメント、秘籍っていうものは洗礼とかね、聖餐式とかね、まああるいはね、教会生活のイロハですよね、個人主義を廃してね、まあ個人主義、個人的な信仰もあるんだけどね、でも教会の信仰も認めていくように広げられていくっていうね。で、そこに参加している教会の、例えばその、歴史なんかをね、見ていくと、その歴史ってのは単なる、伝統っていうことではなくて、その教会に集まった人たちの、命が溢れている時間感覚として受け止めていくわけですよ。この教会はどういう人たちが集まってきたんだろうかなって。私たちの教会でちょっと例えると、もう本当にね、普通の教会に行けない、反対されて行けないとか、ね、ご病気で行けないとか、かといって教会から別にね、礼拝を提供するようにね、いろんなツールを与えられたわけではないしってとかね、まあいろいろ環境的、対人関係的、家庭環境的にね、あるいは体調的にとか、まあ経済的にとかね、普通の教会行けない、もうそもそもコミュ障だから、礼拝堂に行けないっていう人たちがすごく、この17年間ですか、そういう人たちばっかりだったんですよね。で、既存の教会で傷ついた人たちばっかりだった。だからそういう人たちがうちらの教会につながると、礼拝につながったら、交わって話聞いてみるとね、すごくもう攻撃的な言葉とか不平不満とか、まあ泣く人が多いんですよね。で、まあそうだよね、苦しかったよねっていうふうに言うわけですよ。でもだからといってね、既存の教会を否定することはさせない。そこの最後の一線は守る、同じ兄弟姉妹として。ただね、あなたが行ったところはね、あなた のいわゆるそのご病気とか環境とか、対人関係におけるね、もろもろのことに対して対処できなかったし、肌が合わなかったなと。まあイスラエルも十二部族あるじゃないですか、霊的十二部族ってあるんですよ。だから多くの教団教派に分かれてるわけ。だから私たちは本当に神の御心と神の導きを願ってですね、自分自身と本当にフィットした、自分の生活をフィットしたね、教会を、やっぱりその聖霊の導きの中でですね、御言葉をきちんとこう祈り求めてね、探し歩いて旅をしていく必要も、そういう期間もあって良いと思います、うん、で、教会っていうのは集まる人たちによって作られていくものであるのでね、単なるルールを適用するっていうのは私たちの教会では採用しません。今まで集まってきた人たちのその証の総体をもってしてね、この教会の雰囲気とか、この教会におけるマナーとかっていうものを、まあパッてこうやってるだけですよね。まあ当たり前のようにこうオンラインでね、まあ今回はスペースっていうツールでございますけどね、無料だから使ってるだけだけれども、例えばその礼拝の最中にやっぱりタイムラグが SNS だとね、配信するときにありますのでね、まあ交わりの時になるまではね、ミュートにしていく、まあ、すごい簡単なことですよね、すごい簡単なことなんだけど、このミュートにするっていう一つに作業にしてもね、それで人集まってきたんですよ。あんまり話しかけられないから安心だ、礼拝しながら家事できるから安心だ、ね、体調が悪いからベッドでぐったりこたつでもっそりって感じなんだけれども、イヤホンで聞いてると、だからよろ すごく助かってると。ミュート一つにそれだけの意味、それだけの人の証、試練の中でのね、礼拝を捧げる意欲っていうものがね、あったわけですよ。まあアーカイブもそうだけれども、リアルタイムが一番の原点だからね、やっぱり。まあ、時間を取っていただいて、その時間は私たちが奪ってるっていうんじゃなくて、教会を通して神に捧げられてるんですよ。礼拝がなぜ神を愛する方法で、として定められているのかという。それ自分自身を捧げる。自分自身を捧げるっていうことは、すごく一番基礎的な部分から言うと、自分自身の時間を捧げる。つまり命の残りを捧げるっていうことなんですよ。残りって言ったらあれかな。命の最良の部分を礼拝の中で神様に捧げていく。だから教会は、神様からね、の手となり足となる必要がありますから、そのような、聞いてくださっている、御言葉を聞いてくださっている、方々に対してね、その人たちの、がね、まあ、その自分自身の命の時の刻みっていうものをね、神様に捧げるお手伝いをさせていただくように、まあ、私たちは歩んできました。まあ、いろいろな、ね、問題とかにもね、対応しなければいけない時はあるんですけども、ほとんどもう御言葉聞き続けてくださいって、聖書に何て書いてありますかで、今日うちらの教会のね、まあ、命の息吹というか、一人一人のね、積み重ねっていう証がありますから、それに準じてください。まあ、そういう、まあ、秩序をね、まあ、結構こう破壊する人たちも時々現れますのでね、もうミュート一つ取ってもここまで語るんですよね。まあ、まだまだ語れるんですけど永遠に、まあ、だからね、一つ一つに教会がやってることに、一人一人の今までそこにいようがいまいが、一人一人の知りうる限りの事情を聞いた上でね、意味のあることしかやらないんですよ。無意味なことはやらないわけですよね。で、それをね、いやでもこれもわからないし、あれもわからないんだけれどもとかっていう風にするんじゃなくて、それ自体にこだわるんではなくてね、意味を見出すのが目的ではありませんからね、手段です。その教会と共に歩むっていうことが礼拝をするってことです。リアルタイムの礼拝に参加したりとか、あるいは次の礼拝にまでね、やっぱり自分自身のこう生活っていうことを、まあ、神様の御言葉でね、力で守っていただけるようにね、まあ、アーカイブとしてその聞き直していく。だから、その中で、まあ、ちょっとね、私たちの教会の、基本方針としてはですね、まあ、いろいろと今 YouTube とか、まあ、そのいろんな SNS 配信アプリとかですね、まあ、いろんな配信をなさってる方々がおられるんですけどね、まだ私たちはそれらの発信っていうものが、キリスト教のいわゆるその癒しや慰めを与えるね、多数派の福音っていうかね、聖書の福音が語られているとは考えておりません。まあ、その配信する時だけいい顔してね、人格はめちゃくちゃであるっていうようなことが結構多いです。だからまだもうちょっと人格を神様に取り扱われて砕かれて砕かれてね、そして最後に最新のツールを使っていくっていうのはいいんだけれども、まずもう発信ありきっていうのはね、自分自身が取り扱われないまま福音宣教をしてしまうとですね、やはりそれは自分自身の救いにも関わってきますしね、それを伝えていく他の人たちにご迷惑をかけてしまうっていうことにもなりかねませんのでね、福音説教するのであるんだったら、まあ、私も自戒を込めて言うんですけどね、自分自身が一番神様にね問われる存在なのであると。キリストはの救いってのは何なのかっていうことをね、もっと掘り下げなさいと、もっと御言葉から学びなさい、もっと教会のことを考えなさいと、自分のことばかりじゃなくて、要するに教会のことを考えるということは、他の人のことも神に愛されている他者としてね、祈り関与し、時には何か良いことをしなさいっていうことですよね。要はね、そしたら周り巡ってね、本当にそういう神様の愛を、人間の愛じゃないですよ、神様の愛をね、キリストの十字架の使徒として伝えていくのであるな、そういった善とかね、良きことっていうものはね、周り巡って私たちに返ってくるものですからね、 でも、裁いたらどうですか？裁く裁か、裁きで裁かれるっていう。これは悪もまた巡り巡ってね、こちらの方に来るのでね。絶えず私たちはね、何が、自分自身の正義か、自分自身の不法かっていうことじゃなくて、何が神の義であり、何が神が悲しまれる不法であるのかっていうことをね、パラダイムシフトさせていただくために、祈ったり、聖書を読んだり、他のキリスト者の考えに、自分自身の我っていうものをね、打ち砕かれていったりとかね、神の御言葉や説教を通してね、丸くなっていくっていうのが目的ですよね。さて、使徒は引き続きですね、キリストの大祭司職がレビの祭司職よりも、優越している、もう比べようにならないんだけど、まあ一応比べているわけですけどもね、優越していることを述べているわけですよ。旧約よりも新約の方が、モーセよりもキリストの方が、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけどね。だってキリストって神の子ですからね、神様ご自身でございますので、ね、三位一体の神ですからね。しかしながらですね、その優越の、諸々の優劣の根拠はどこから由来しているんだろうかっていうことをね、問うていくわけですよ。まあ、私たちの教会の説教をずっと聞き続けている方が、もうなんか耳にタコができる現象になっているとは思いますけれどもね、聖書で書かれている、イエス・キリストの啓示を受けたときに、これでもか、これでもかっていうぐらいね、問いを発していいんですよ。旧約聖書の登場人物とか新約聖書の登場人物、みんなね、失敗したりね、イエス様に質問したりね、神様にね、嫌ですって言ったりとかね、人間的な応答を極限まで追い詰められた人たちやってるじゃないですか。だからね、それダメだって言ってる人たちはね、どこをどうやったらこう、そういう聖書理解になるのかようわからないですけどもね。だからね、なんでキリストの大祭司職が旧約のレビの祭司職よりも優越してるのか、わからんと。さあもうそれ調べていけばいいわけですね。まあ祈ったりね、まあ人に聞いたりするのもいいですけどね。自分自身も調べていく。神は、ヘブル書の著者を通してですね、聖書の箇所を引用させて、福音という新しい契約を十分に語らせております。キリストの、優越っていうのは、その根幹にあるのは、行為義人ではないっていうことがわかります。ローマ書のですね、9章の30節から33節、それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。まあ、使徒パウロでさえこうやってね、不明点や曖昧な点にあったらなぜでしょうか、どうしてなのかと、こうね、畳みかけるようにして問い返して、いくわけですね。信仰によってではなく、行いによるかのように追い求めたからです。彼はつまずきの石につまずいたのです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く、この方に信頼する者は失望させられることがないと書いてある通りです。と。これは旧約聖書からの引用でありますけどもね。行いによって救いをね、まあ義っていうのはまあ罪からの救いでございますよ。それを、行いによって、認められるっていう考え方は行為義人というふうに言いますけどね。キリスト者になるときに、キリストを信じて救われる、罪から救われるときに、何らかの良き行いがね、必要だということを条件とするっていうことは、ちょっと広げてみると、何らかの霊的体験を受けなければ洗礼を受けれませんと言ってるところとかね、何らかのね、良き、まあ、その品性、社会的身分、ね、経済力、健康、そういったものを持ってなかったらね、ダメですよと。これはね、キリスト者になる以前に条件化してもダメだし、間違いやすいんだけど、キリスト者になってからも条件化したらダメなんですよ。使徒パウロはローマ書の最初の方で何て言ってますか？信仰から信仰へなんですよ。信仰から良き行いへじゃないですよ。じゃあ良き行いはしなくていいのかって、そういうことじゃない。 信仰を通して神様が良き行いを私たちの全存在を通してね、聖霊によって意識するかどうかは別にして体現化することができるんですよ。私たちのキリストを信じる人生を通して。だから良き行いに対してね、私は良き行いをしてるからって、良き考え方をしてるからって、まあだから偉いんだみたいなね、誇りがあるんだみたいなね、あ、考える人は一発でわかりますよ。そういう人たちのことをイエス様はね、偽善者よって言ってるわけですよ。本当に良き行いをしてる人、直訳すると義の行いをしてる人っていうのは、片手でやってることを片手で知らせることはしないです。自分自身がやってることを吹聴しないです。なぜかというと、自分自身が義の行いを自分の己の力でやってるっていう自覚がないからでございます。使徒パウロもそうでした。自慢することは一切なかったです。愚かになって、過去の経歴を言うことがありました。過去の経歴って何ですか？神の許可を迫害したことですっていう愚かさを言ったわけですよ。でもね、神の恵みによって今の私になりましたって。私ではないんですって、私の働きじゃないんです、全部神様からのお恵みでございますと、そういうふうに言っている伝道者とかさ、信仰者の方々のところに行くとね、なんかこう、この人すごく優しいから神様の恵みでに過ぎないって言い切ってるからね、あ、なんかお近づきになりたいなっていうふうになるものじゃないですか。なんか教師座してさ、これから神の真理を教えてやるみたいなね、人のところに誰がね集まるっていうんですか別に人数じゃないですよ。その人がまあその少数でもね、キリストと出会ったらね、キリストの教えに感化されている人、キリストの教えに教えられている人が教師としてね教えたり、牧者として愛を伝えたり、そしてそれによって訓練された信仰者の方々がね、私たちのお兄さんお姉さんになってくださるわけですよ。そしたらね、甘えていいんだっていうことを通して、人々に甘えていいんだっていうことを通してね、あ、弱音を吐いていいんだ、祈ってもらっていいんだ、よくされていいんだって、ただ自然にですね、今までこうねバリアを張っていてね、人との距離をね、なんかこう適切なね、パーソナルスペースを作っているような状況からですね、なんて神様はね、優しいイエスキリストを通してイエス様に甘えさせてくださる、イエス様にね、全てをね受け止めてくださることでね、それで平安を与えてくださるお方なんだろうとか、私は本当ね、人間やね組織に失望してきたけれども、キリストだけを求めている者たちの中にいるとね、本当に安心である、失望させられることがないっていうね、ふうに使徒パウロは旧約聖書から引用してるから、この言葉が本当にわかると。だってイエス様は人々は裏切ってばっかりだしね、私の話理解してくれないし共感してくれないけども、それは当然なんですよね、どんなに愛の教会ですっていう看板やってたとしても、それはもう限界ありますよ。しかしみんながみんなね、その教会の人たちがキリストに頼らなければ生きてきませんと、愛のかけらもございませんと言ってね、祈り礼拝しているのであればね、そこは居心地がいいですよ。みんながみんなキリストに失望、人々には失望してきたけども、キリストは失望させることは絶対ないよっていうふうにね、言ってくださることを信じている集まり、これを教会と申すのであって、組織や制度を守るために教会でね宗教ごっこをやるわけではないわけですよね、そういうところで教えられたとしても、まあルールだとかキリスト者としてのね生き方の倫理道徳っていうのはね教えられるかもしれないけれどもね、結局立法主義になっちゃってね、苦しくなっちゃうじゃないですか。ただね、苦しいからつってアンチになったらダメなんですよ、教会に対する。苦しいから主よ、どうかあなたのね、私に本当にフィットしたね、愛の教えをね説いてくださってね、寄り添ってくれる教会を必死で祈りを持ってね、聖霊さん導いてくださいと、祈りの力をお与えくださいと、私は本当にね人ばっかり見てしまいますと、教会の組織ばっかり見てしまいますと、対人関係ばっかり見てしまいますと、そして自分自身の弱さとか愚かさばっかり見てしまいますと、でそれを強がってしまいますと、それを許してくださいって一緒に泣きながら祈れるような教会をどうかお与えください。別に泣かなくてもいいけどさ、 心砕いてね、礼拝を捧げることができるような、神様の愛を本当にね、信頼することができるように、そんな教会をどうか私に与えてください。あとはね、もうすでに神様はね、与えてくださってるお方だからね、気づくだけですよ。祈ってる間に、あ、自分はもうね、その教会にいるんだってことに気づくだけですよね、キリストが新しい契約の仲介者であるという信仰、これが本当に大切なんですね。行為義人を打ち破るのはキリストが新しい契約の仲介者であるという信仰でございます。なぜかというと、行為義の行為によっては誰も神に到達することができないから、キリストを信じることが神にとって義と認められる唯一の根拠になるわけです。自分自身の中には一点の善がないどころか、悪と罪しか宿ってないというのがローマ書7章の主張でございます。そして使徒パウロほどの人が、使徒でありキリストの奴隷であったそのパウロほどの人がね、ローマ書7章の中で自分自身の問題として、私が私が私がっつって、もうね、死に、至っても文句の言えない罪の奴隷であるっていうことをね、赤裸々に告白する。キリストにすがっていかなければ、キリストを信仰を信じていかなければ、悪の行為しかすることができないと。それを告白していることが本当に分かって、分からされていくのがね、キリスト者の人生っていうものですよ。教会生活っていうものですよね。教会生活を送れば送るほどね、個人のキリスト者生活を送れば送るほどね、なんかこう偉くなっていく、罪の意識がかき消えていく、ね、批評家になっていく、自分自身のことを棚に上げて他の人のこと、他の教会のことばっかり言ってくる、それはおかしい。なぜかというと、聖霊様は優しいキリストをお示しになり、聖霊様ご自身が謙遜の霊で、柔和な霊であるから、傲慢になっている人は聖なる霊じゃない、もこの世の霊に侵されているってことで、浸されているってことですよ。だからカトリックでもそうですし、プロテスタントでもそうでございますけどね、罪の中でね、本当に大きな罪の中は、会員の罪とか性的な罪とかね、グッドレハイドの罪とかそういうことじゃなくて、傲慢不尊の罪だ、傲慢の罪だって言ってるんですよ。神に対する傲慢する人々、それが人々に対してね、自分知らぬは自分だけでね、こう垂れ流していくわけですね。それが一番の大罪であるということはね、西方のキリスト教会において共有されている罪理解でもございます。ヘブル書の9章15節、キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時、モーセの律法ですね、旧約聖書ということですけども、その違反から贖い出すための死が実現して、召された者たちが、約束された永遠の資産を受け継ぐためですということですね。だから立法の行いとか良心が要請する、神の義の基準というものを、私たちは誰も彼もが満たすことができなかったという事実を認めていくっていうことは、認識するっていうことは、ローマ書の6章の用法でもございますけれども、認めるっていうことは信じる、悔い改める、神に立ち戻るっていう風に言い換えてもニュアンス的にはいいです。旧約聖書を読めばね、立法の行いの要請がバーンってきます。てか旧約聖書だけじゃなくて聖書全体がそうですね。愛せよ、許せよ、あげるつもりで他の人にね、プレゼントせよ、そういうのをね、キリストに対する信仰抜きでやってしまって、自分自身の中の倫理道徳とか自分自身の自己義人の中でね、やってしまうとね、どうしても見返りを求めてしまうわけです。でもどうですか、イエス様は何ておっしゃいますか。これだけ多くの金額を罪の負債としてあなたは許されたというのに、主人の私に恥をかかせて、あなたの知り合いに対してあなたは許されたものとしてね、たかだかこれっぽっちのあなたの知人の負債を、あなた自身は巨額の負債を許されてもかかわらず許さなかった、そして牢に閉じ込めたではないか。だから私もあなたがこれだけの巨額のね、罪の負債を返すまでね、牢獄に閉じ込めるというふうに警告なさっております。例え話でね。 なんで例え話でよかったねって話なんですよ。いや、例え話イエス様言ってるから、聖書は全部例え話だなんて、トンチンカンなことを読んでる人はですね、全く神の言葉が受肉しない読み方をしています。つまりキリストを抜きで聖書を読んでます。小説じゃないんだから、ね、神の言葉をに精通していくとですね、神の言葉が自分自身の中の徳として信仰の、力としてですね、受肉していくとですね、他の映画を見るときとかね、本を読むときとかね、あ、ここはイエス様のこういう部分に該当する、あ、ここは聖書のこういうところに該当する、こういうストーリーの感動さにね、つながってるって言ってね、非常にこう物事、世の中の物事に対してね、他の人たちの優しさもそうですよ。この優しさに関してはね、ただすごく嬉しいっていうだけじゃなくてね、あ、イエス様がこのような人たちに示した優しさだっていうふうにリンクしていく、そのリンクスタートっていうものが神の言葉の受肉っていうものが心に刻まれた時に、私たちは石の心から肉の心になってね、霊的に敏感になってくるわけですよね。そうすると、あれも恵みだ、ここにも神様が現存しておられる、あそこでもね神様よくしてくださってるってことがね、どんどん分かってて、自分自身を恥じることになってくるわけですね。それでそのままで祈って個人で聖書したりディボーションしても苦しくなってくるから、だから礼拝に行かざるを得なくなるんですよ。だから礼拝にリアルタイムで参加できないとね、一週間もうほんとグロッキーですよ。まあそういう動画がね、ギフ動画っていうんですか、そういうのが流行った時ありましたけどね。キリスト者が一週間ね、こう御言葉がなかったらね、礼拝がなかったらね、3日後、4日後、5日後もね、6日後ぐらいになったらもうゾンビっていうか、もうミイラぐらいになっちゃってるんですね。カツカツにもうね、霊的気になっちゃってるわけですよね。だから私たちはね、本当にもうなんか、教養でもないし、ルールではなくてね、カトリック教会ではミサっていうのは秘籍なんですよ。プロテスタントでちょっと翻訳すると、礼拝っていうのは、まあ、別に私たちは教派不問でございますからどっちでもいいんですけども、礼拝っていうのは義務でも権利でも、どっちかっていうとですね、究極ね、礼拝っていうのは、まあ、プロテスタントの用語で言うと聖霊点なんですよ。カトリックの用語を混ぜると礼拝っていうのは秘跡なんですよ。だからキリストの原秘跡から礼拝っていうのは神の言葉によって定められたものだから、行くべきものというよりはキリストの現存に預かりたい、キリストの愛を味わいたいから走ってでも行きたい、オンラインでワンタップだけでポチッとなしていきたいと思うものなんですね。これは何にも誘導でも何でもないんですよ。ワンタップしたくない人はしなきゃいけないんだから、だって、ね、できない人はアーカイブで間に合わせればいいじゃないですか。まあちょっと大変だとお辛いとは思いますけどね。だけどやっぱりそのリアルタイムの礼拝とかミサに参加するっていうのは、ラテン語だと同じ、聖霊点も秘跡も同じなんですよ。日本語だとちょっとね、翻訳言葉2つにしちゃったからダメだなと思ったけどもね、まあサクラメントってことですね。サクラメントって正確にはね。だからその礼拝にせよミサにせよ、行きたくなるのはなぜかっていうと、キリストと出会いたいからってことですね。でそれも本当に一週間我流に染まったね、自分自身の信仰生活から共同体の教会の信仰に預かりたいから、誰か好きな人がいるからその教会に集まるっていうことじゃないですよ。いや、いいですよそれでもね、いいですけどね、その理由いっぱいあってもいいから。でも究極キリストを通して神様があまりにも慕っておられることに、本当に涙が突き抜くほど感謝してるから行きたいっていうことですね。だから詩篇の記者もですね、身を兄弟たちと共にいることはね、つまり礼拝するってことですよね。あれ都のぼりの歌のところで書かれてるんですけどね、都のぼりって何かっていうと、エリサメ神殿に登っていく旅の途上での歌のことですよ。詩篇の言葉ブツブツ唱えながらね、みんなエリサメ神殿行ってたんですよ昔は。 私たちはね、だからね、賛美しながらね、あの別にエルサレム神殿という建物がなくてもいいから、こういう場所でもいいから、つながりを、霊のつながり、聖霊の結んでくださったつながりを持ってね、礼拝をしていくときに何の差別も区別もなくね、神の愛を味わうことができる。そして今まで1週間大変だったと。だから生のね、あのリアルタイムの礼拝というよりもリアルタイムの神の御声を、あの今まさに聞き続けていきたいということですね。だから立法の行いや良心というものは、神の義の基準に、私たちを満たすものではなかったということですね。自分自身の善の行為を、義の行為を積み重ねるにせよ、神に仕えるという強い、決断や熱心さであれ、神の義の基準をもろもろの行為で、人間的行為で満たすことは不可能なほど、私たちは罪の中に死んでいて、誰も救うことのなかった、腐敗しきった存在だったのであります。まあ、そういう自覚を持っているか持っていないかっていうのはね、自分自身のアイデンティティも関わりますし、他の兄弟姉妹たちに対する、他の未信者に対するね、視点、見方にも響いてくるんですよね。自分自身が罪の中に死んでいて腐敗しきった存在だった、でもキリストは救ってくださったっていうね、こういうダイナミズムを自分自身の霊性のうちに持ってない、信仰の中身としてそういうダイナミズムがずっと稼働していない人っていうのは、どこかでやはり冷たいですよね。突き放してしまったりとかね、なんか非常に超客観的に見てしまったりとかさ、なんか自分自身の弱さと一緒になって、こう熱を持って語ることができない、相手のことをね。で、相手もその人たちからその熱を感じないから、愛が冷えた状態の人たちにずっとこうね、交流を持つというのはすごい難しいですよ、やっぱりね。だってこういくら話してもね、心が熱くならない、心を燃やすことができないんですから、お互いに。だから私たちもね、私も最底辺のものでございますよ。だからね、いつもね、嫌な気持ちになってしまうから、良心の呵責があるから、ね、律法を違反するから、だから新しい仲介者イエス・キリストの御名においてね、神様助けてください、憐れんでください、慈しんでください、罪人の筆頭格である私はね、どうかあなたの恵みでね、何とかしてくださいと、今こういうような心の嫌なダークサイドの気持ちしか持つことができませんと、まあ、そういうことを自覚するためにですね、3点指摘したいと思います。神から離れて反抗に反抗を重ねるということ。2番目、自分自身の義でさえ腐敗しているということ。で、3番目、聖書の告発によれば義人はいないということです。1番目、まず見ていきましょう。神から離れて反抗に反抗を重ねる。罪人と言った時に、神から離れたらイザヤ書の1章の5節から6節のような状態になっているっていうことを自覚せねばなりません。こういう箇所を本気で受け止めるならば悔い改めが生じますけどもね、単にこう読み飛ばすだけではなかなか良心の痛みっていうのは出てこないから、悔い改めすることができない、イコール悔い改めが出てこないということは、キリストに対する信頼もその程度だっていうことですよ。なぜかというと、キリストは正しい人を招くためではなくて、悔い崩れた罪人のためにね、来られた神の医者だからでありますよ。自分自身を義とし、正しいものと踏んぞり返っているもののために、キリストの現存っていうのははっきりしないんですよ。あなた方は反抗に反抗を重ねて、なおもどこを打たれようというのか。頭は残すところなく闇、心臓もすべて弱っている。足の裏から頭まで健全なところはなく、打ち傷、生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。こういう罪理解ですよ、自分自身。だけど旧約聖書では以前はそういうように予言してるけどね、今やサマリア人の例えを福音で完成したイエス・キリストによって、私たちは 傷、打ち傷、生傷、ね、全て絞り出してもらい、包んでもらえ、そして油で和らげる罪の許したる癒しをペテロ書によればね、受けることができるっていうことですよ。でもここでは自分自身の罪がいかに、神に対して離反し、反抗に反抗を重ねるかっていうことを強調する。で2番目、自分自身の義でさえ腐敗しているということです。イザヤ書の64章の6節から7節、私たちは皆汚れたもののようになり、その義は皆不潔な衣のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、その戸が風のように私たちを吹き上げます。しかしあなたの皆を呼ぶものはなく、奮い立ってあなたにすがるものもいません。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎によって私たちを弱められました。私たちは皆汚れたもののようになり、その義は皆不潔な衣のようです。まあこれは不潔な衣っていうのは月の汚れっていうようなね、まあ、女性に対して使われているような汚れのことを言っています。それほど ひどく腐敗してしまったっていうことをね、イザヤは表現上使っているぐらい、やばいぐらいに自分自身の義っていうものは、自分人の中での我流の正義感っていうものはね、命がない、死に至る腐敗しかないってことですよ、要はね、うん、そして3番目、義人はいない。ローマ書の3章の10節から12節、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない。こんなにも罪人で汚れて腐敗しきってるのに、誰も神を求めないっていうんでね、罪の、本質っていうのは神を求めないことである。全てのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなって、善を行う者はいない、誰一人いない。もしいるとしたら、キリストだけが神の御心を満たす善なる行為を唯一、実行してくださったお方である。だから私たちはキリストを模範としてね、良い行いをしようって言うんじゃないんですよ。誰かの模範だったらキリスト以外でもいいじゃないですか。仏陀を模範にしてね、貴族のね地位をね、王族の地位を捨ててね、出家すればいいっていう模範もありますよ。なんかカトリックの一部のね人たちは、禅宗にね、その影響を受けてね、禅の修行でね、その師範を仰いでね、モデルとして、模範としてね、修行に明け暮れてる人たちだっているじゃないですか。じゃあなぜキリストだけを模範としなければいけないのかっていう説得力が欠けますよね。だから模範という言葉は使わないですよ。そうじゃなくて、救われるための義の行いっていうのはキリストだけで、私たちはそのキリストの義の行いをどうやって受肉化させて実行に移すかっていう、模範とするだけではダメなんですよ。そのモノマネっていうんですよ。でモノマネでは救われない、行いのある信仰者にはなれない。そうではなくて、キリストに対する信仰を持って、神が良しとされた時まで待ち望んで、聖霊によって良き行いがキリストに対する信仰というパイプを通してね、自分の体を通して実現できるように聖霊は導いてくださるわけです。その時に神の働き、神の力っていうのを解放していくだけなんですよ、私たちは。だから私たちはなんかいいことをやったっていう意識なくね、全ては自分自身弱き者だけれども、これだけのことをもししたことが評価されるとするのであるならば、それは全部私の手柄ではなくて、ね、神の恵みですっていうふうに言えるんですよ。自分自身のね、我流の正義に愛着を持ってない、そこから解放されている人はね、全部神様の恵みでございますと。だからどんなにこう攻め込まれたり悪口言われたとしてもね、それはその怒りっぽく腹立つ時もありますけどね、私もね。でもね、最終的にはね、あ、自分が悪いんだと言われるほどの自分でございますと。まあ、だからね、泣き寝入りしたり復讐するっていうことじゃなくて、だからイエス様、罪人の私を憐れんでくださいって、そしたらイエス様は言ってくれるんですよね。この主税人が義と認められた、すなわち救われたっていうことですね。その繰り返しでございますよ。でそのように3点言いましたけど、それにもかかわらずね、罪人の私たちは神により求め続けるしかないものでございます、うん、 まあ、だからこそって言った方がいいかもしれないけどね、神により頼むことしかできません。神に身を避けることしかできないのです。もし神に身を委ねることもせず、神に身を避けることもしなくたって大丈夫だよって言ってる、そんな偽教師とか偽兄弟姉妹とかにね、あったらね、排除してください。そういうのはもう聞く必要ないです。そんなリアルであろうが SNS であろうが、リプライするだけ無駄っちゅうもんですよ。それに反応するだけね、本当に時間の無駄。そんなののアンチになってる時間があるんだったらね、そのアンチになってる時間ってね、人を裁く裁きで裁かれる時間になっちゃうんですよ。だからね、アンチってそのそれに対するアンチっていうのはそれと似てきちゃうんですよね、文句を言うことによって。だからキリストはそうじゃない。キリストはほふられる子羊のように黙々と反論も自己卑下も何もせず、神の義が実現するために十字架の死を受け入れた。私たちも自分の十字架、自分の死刑執行台ですよ。それを背負って肉を殺し続けてね、復讐も泣き寝入りもどっちも極端で、それを全て死んだものとして埋葬し、キリストだけにより頼んで復讐していく。イエス様は今地巡節ですけど、十字架の道行きの中でね、文句言いましたか、十字架背負いながら。私はなんだ今だっつってね、それ裁判の席ではそういう風にね、正義の反論をしましたけれども、時が過ぎてもう十字架が確定っていう風に判決出た後、十字架の道行きの中でね、ああでもないこうでもないっていう風にね言ったりとかね、自分自身は神様の御心通り歩んだかもしれないけれどもね、やっぱり自分自身神の子だけれども不足な点があったんだろうか、人間を愛する愛においてね、思うわけないでしょ。そんな私たちに愛する愛と父なる神様に対する信頼がキリストを十字架をね導かせたんでありますよ。だから私たちも自分自身の十字架を背負ってね、その何の自己卑下もせず何の復讐もしなかった、ただ神に対する信頼と人々に対する愛に歩み続けた十字架の道を私たちも辿っていく。それがキリスト教の復讐、キリスト教の信仰者の復讐というものであります。詩編71編の2節、あなたの義によって私を救い出してください、あなたの耳を私に傾け私をお救いください。では一体主は例外なく罪人の私たちに対して、どのように答えてくださるのかっていうふうにね、考えるわけです。ローマ書の3章の21節から24節、しかし今や律法とは関わりなく、そのようにね、答えてくださいます。律法とは関わりなく答えてくださいます。律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。じゃあ神の義って何か、イエス・キリストを信じることによって信じる全ての人に与えられる神の義、ね、神の義というのはどんな良い行いをしてもダメなんだ、どんな宗教をやってもダメなんだ、ね、どんな組織に所属しててもダメなの、ね、人一倍苦労してたって神の義に扱うことはお断りって話ですよ。人一倍裕福な生活をしてたってダメですよ。それはね、健常者であろうが病者であろうが神様は平等に接する方だからです。差別はしない、区別もしないっていうことですね。しかしキリストを信じる一点において私たちはそこまで罪の腐敗した者たちでありながらね、救われるということですね。神の義が転化されるということです。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに無償でということであります。義と認められるからです。だから救われる時にね、なんかこう優勝でっていう、もう救われたもそうですよ、キリスト者としてね、義務として優勝だからって、ね、私最初に洗礼を受けたところでね、ポンとこう洗礼式が終わった次の週にね、礼拝行った時にですね、すぐ献金袋を月々納めるようにっていうふうにね、まあ指令なんていうか指導されてね、もう暴く売りましたから、学生の時だったのにね、その時ね、もう本当に、ね、金取るのって働いてないよ僕みたいなね感じで、全ての人は罪を犯した23節、まあ、このことがね、すなわち全ての人が罪の中に死んでいたけれども、 神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるのである。24節ここにつながるわけですね。だから私は罪を犯した、私の全存在が罪を犯した、だからダメだって聖書は言ってない、だからダメだと神様は言ってない、だからキリストの贖罪を信じてね、神に近づこうではないか。キリストを信じる者を私は不義とは認めない、義と認める、つまり罪から救うから、だから神様は信頼できる、キリストは信頼できる、その信頼の根源である聖霊様は信頼できる。しかし一歩ひとたびですね、そのキリストに対する信頼から、あの使徒ペテロがですね、復活のキリストから罪許された後にね、主よ隣にいるこの兄弟はどうですかって使徒ヨハネのことをね気にしだした。あなたと彼とにね何の関係があるかっていうふうに言った。だから私たち信仰者同士ね、他の人のことなんてどうだっていいっていうことと、他の人のことは愛したり許したりするってことは両立するんですよ。キリストを信頼する限りにおいてキリストに服従するならばね、他の人のことは気にならなくなる。問われてるのは自分自身だっけ、あなたは私に従うか、それだけなんですよ。教会っていうのはあなたは私に従いますか、主よどうかその服従の霊を私にお与えください、従いたいですと、共に連れてってくださいという者たちの集まりでございましてね、この人がいるからこの教会にいますとかっていう集まりではないのでございます。だからただの集会でなくて教会っていうふうにね言うわけですよね。でその信頼の、あの根源というのはイエス、主なるイエスキリストであると。でこの罪に対してキリストイエスによる贖いっていうものが、このローマ書のところで24節ね対置されておりますけどもね、キリストと結合されている贖いは、この贖いという言葉はね、アポリトゥローシスっていうギリシャ語がね書かれていて、まあ日本語で贖いってポンって書いてありますけども、まあそういう意味もあるんですけどもね、なかなか分かりづらい、ならばちょっともう少し優しく、ね、還元するとですね、言葉に還元すると身受け金を払って買い戻すっていうことですね、罪の奴隷から解放するっていう意味ですよね。だから私たちは罪が許されるだけではなくて、罪から解放されるっていうことがキリスト信仰の醍醐味なんですよ。でまた義と認められるっていう言葉も出てきますね。これはディケオーっていうねギリシャ語の動詞が、使われているんですけども、あの義使徒パウロでは、あの使徒パウロの書簡ではね、あのすごく多く出てくる言葉です。義でないものを、神の命で支配して、義人を作り出すってことです。義人一人もいないと言われたじゃないか。そうですよ。でもキリストを信じる者を神は命の力によって罪人であり、そして義人としてまた新たにアイデンティティを作り直してくださる。あるいはこのディケオという言葉は、義と認められるの他に義を実現するとか、義でないものを作り変えて神の義を表すとか、不敬虔なもの、つまり神を信じないものを義人に変えてしまう、キリストの義を持って義人に変えてしまうという意味でございます。そしてこの贖いはキリストの贖いによる神の無償の恵みでありました。仮に神の無償の恵みは私たちの何らかの拙い愚かで価値のない償い、人間的償いによって、無償にできる代物であるとするならば、あのそれはキリストの贖罪のね刑事的な御業を損なわせることになります。キリストの贖罪は私たちの力を借りなくたって救いの根源に十分ふさわしい、神の御心を満足させる唯一のもの、あの義の行為なのであります。だから私たちのしょぼいですね、この罪に腐敗した死人のような私たちの諸々の償いによってねの協力なんて必要ないんですよ。神の栄光に泥を塗ることになってしまいます、そんなことしたらね。その結果私たちは取り除かれたはずの誇り、プライドですね、自己義認ですよね、それを再び自慢するようになります。これも私がやった、あれも私もやった、で聖書の言葉とかさ、あの教会の兄弟姉妹の称賛の言葉とかをね引用はするんだけど、それは自己、全て自己義認の ものであります。神の恵みのゆえに無に等しいものがこんな働きをさせていただいた、ね、礼拝に預かることを許してもらえた、神に御言葉を聞くことを、聖霊に満たされてね、可能とさせてくださったって感謝感激ありがたいと。キリスト者の、あの心情っていうのはね、心っていうのはそういうもので支配されるべきでありますからね。少しやっぱり罪人の一角ですからね、私たちはみんなね、少し油断するとね、神様の恵みっていうものに対して少し甘くなってしまうとね、すぐ自慢するようになるわけです。自分のプライドをかけて神様に対しても人々に対しても主語がね、いつも私になってしまいます。述語は私は神にニョロニョロして協力したという自分自身の手柄になってしまう、まあ、こんなことも結構起こりうることでもあります。ローマ書の3章25から28節、神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義にを明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたんです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたんです。それでは私たちの誇りはどこにあるでしょうか。それは取り除かれましたね。私たちってキリストを信じる者たちのことですよ。誇りなんてないんだって言ってるんですよ。取り除かれたから。どのような種類の律法によってでしょうか。どのような種類の律法によって取り除かれたのか。行いの律法で頑張ったからプライドが取り除かれたのか。いいえ、信仰の律法による、絶対的なキリストに対するより頼み、信仰によってね、己の誇りは取り去られたということですね。だから自慢することとか、神に何々してね、使えて協力 しましたですっていう必要はないし、そういうことをして心の中で少しでも思ってる人っていうのはね、やっぱバレちゃいますよね。あ、この人誇ってるわって、ね、人は律法の行いとは関わりなく信仰によってきっと認められると私たちは考えているからです。ならば引用されている聖書とは、その聖書自体とは何か。聖書はね、よく信仰と生活の規範と呼ばれますけれどもね、著者は誰なのか。いろいろな著者たちを用いた神ご自身であります。詩編の11編の3節、ここがね、崩されるとやばい状況になります。よりどころが壊されたら正しいものに何ができるだろうかって。これはまあ批判者の批判の言葉ではございますけどね、まさに批判者の批判の言葉通り、信仰にガタがいきます。神の言葉に対する純粋素朴な信頼というものが失われて、神の言葉は、神がの言葉では聖書がね、著者が神であるということをね、抜き去ってしまうとですね、途端につまずきます。なぜかというと、よりどころ、私たちの生きるか死ぬかのその人生の拠り所っていうものが神の言葉に基づいてるからであります。つまりキリストに基づいてるからです。それが壊されてね、世の何者かのに頼ろうとしても、もうね、誰も相手にしてくれないからね、キリストを信じる以前よりももっとひどい状態になってしまうのね、何もできない状態になってしまう。聖書が神の言葉として読まれ、そして聞かれていくことができなくなるとね、もう本当に自分自身史上最悪の致命的な状況に陥ってしまいかねません。それはね、多分ね、私たちが体験していることだと思います。神様を試すことは絶対にしてはいけないことだと思いますけどもね、本当にもう神の言葉でないっていうふうに生きがってる人たちがいるのであるんだったら、じゃあ第一コリントのね、13章に書かれている愛の章、愛の定義を1週間でもいいからね、完全に満たすことができるはずです。人間の言葉なんだから。だってでも神の言葉であるんだったら、愛することのできない己に絶望して1週間後ね、みんなの前でね、自分は愛のないものですってね、まあ私のこと言ってんですよ、これ。過去の私のこと言ってんですけどね、伝道された時のこと言ってんですけど、もう泣き崩れてね、絶望しかないってことが分かりますよ。だから私は神の言葉に、神の愛、神の愛っていうふうにね、ずっと言い続けるのはね、人間の愛と神の愛全然違うからってことですよ。だけど教会に人間の愛しか求めない人って結構いるんですよね。で、人間の愛っていうのはね、悲しいかな、すぐ憎悪に変わってしまうからね、苦しいんですよ。 本当辛いです、まあ人間の愛情も人間の憎悪もね、どんぐりの背比べでございますよね。だからもう神の愛と神の義がキリストにおいて信仰の義として私たちを貫かなければ、キリスト者同士の交わりなんてやってられないですよ。一緒にね礼拝しようとしてもね、他の人が隣の人が気になって気になってね、誰が参加してるか参加してないか気になって気になってね、本当にもうね礼拝できたものじゃないです。致命的な状況に陥ります。で日常生活の中でも良くないことが結構起きてきます。神の言葉から離れてしまうと何もすることができなくなってしまいます。第2テモテの3章14から17節けれども、ね、信頼を込めて言ってんです。使徒パウロはテモテに対して、あなたは学んで確信したところに留まっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃からね、まあ、これ別に年齢っていうふうに言わないでね、神の時に従ってね、その時から聖書に親しんできたものを知っているからです。聖書を読むようになったっていうのはね、教会で礼拝するようになったっていうことも含めてね、自分で時を定めたわけじゃない。神の時が満ちたから導かれただけですよ。神の支配によってね、愛の支配によって。そうじゃなかったら私たちはね、多くの日本人たちが聖書の背の字も読んだことがない、創世記の1ページも読んだことがないっていう状況の中で読めるわけないじゃないですか。私たちが聖書と出会い、それを購入したり借りたりして読むっていうこと自体が本当に奇跡。そこから教会に導かれるのもまた二重の奇跡。そして信仰を持って洗礼を受けて、その後聖餐式を受け続けて教会生活、自分一人で生きてるんじゃない、兄弟姉妹と一緒に神の家を形成して祈り続けていくんだ、礼拝し続けていくんだって、これもまた三重の奇跡、奇跡の連続なんですよ、私たちってのはね。そうじゃないと U ターンしちゃいますかね、どっかの一重の奇跡、二重の奇跡、三重の奇跡のね、どこかの部分でね。でもね、けれどもあなたはって、使徒パウロはね、疑心暗鬼になっててね、落ち込んでいた手元に励ます意味でね、けれどもあなたはって言ってくださるんですよ。聖書ってそういう人格的なものなんですよ。使徒パウロが手元に送った手紙のあるにもかかわらず、使徒パウロの言葉を通して神が著者だから語ってくださるんで、私たちなんて今まさに、けれどあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰に救うよ。ちょっと今曖昧になってるかもしれないけど、受けさせることができますって断言してください。聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人が全ての弱い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。今私たちの教会では入院している方がおられます。まあ意識が混迷状態です。見舞いに行ってる家族の方々はですね、何の反応もないんです、その人、ね、少しこうギュッと握りしめた手を握り返すぐらいです。弱々しい力で、チューブだらけですよ。私が洗礼を授けました。苦しいですね、牧者としてはすごく辛いです。かわいそうだなって本当に思いますけどね。その教会の関係者の方が見舞いに行っていますけどね、一日一章みたいなもので御言葉を語り、ね、別になんか詩人の詩集を持って語って見舞いしてるんじゃないですよ。聖書の一節をね、その病室に置いてね、私のアドバイスで聖書ちっちゃいの置いといた方がいいんじゃない、あるよりないより方がね、ないよりある方がねずっといいからって、神様の現存があるからって言って置いてくださっています。相手から何の反応がなかったとしてもね、少し反応があっただけでね、うわ今日よかったみたいな連絡が来るわけですよ。よかったねってこちらも応答していく、それが神の家族ですよ。もしその、入院してる方がですね、何年も前にですね、私から洗礼を受けてなかったらですね、もう受ける機会ないかもしれません。そういうそれぐらい 重症なんです今。だからキリストを信じて洗礼を受けてキリスト者になるということはね、自分の命がいつどうなるかわからないということ込みでね、冗談とか宗教儀式でやってるってわけじゃないんですよ。神の愛に基づいて、神様がこの人愛してるな、福音をイエスキリスト伝えてほしいな、洗礼を受けて神の家族の一員になってもらいたいなって、そしてその後は主の食卓でね、キリストの恩知と恩体に預かってもらいたいなと。だって洗礼を受けなかったら聖餐式に預かれませんからね。どこの教会でも禁止しますよそれは。でももしあんな幼い時に洗礼を受けてな、その方が洗礼を受けてなかったらですね、もうその家族の方に言ってるんですけどね、洗礼の機会なかったかもしれないね、そうだねって、そういう話してるんですよ最近。だから聖書をね、舐めるなって話ですよ。生きるか死ぬかっていう状況の中で自分自身でも反応を示すことができない、動けない、意識もよくわからないっていう状況になった時は、他の人の手を借りなきゃね、動けない医療スタッフの、そういうような状況の中で神の言葉は生きて働くって、私たち残されたものが信じなくて誰が信じて祈るっていうんですか。毎週祈ってますよ私たちは、毎日日々祈ってますよその方のために、混迷状態から回復しますように。でもそのことよりも私たちが神様に対して感謝してるのはですね、それ自体悲劇です。しかし生ぬるい私たちの信仰が熱い祈りとですね、その方々に対するね思いでね、真剣に礼拝するようになった、真剣に交わるようになった、これが私は牧者として、本当に伝道者として一番嬉しい。宗教やってんじゃないんだよ私たちは、私たち自身もそうなの。神に一人一人が愛されているの。そして愛されていながら自分自身とか世の悪によってね、いつどうなるかわからないの本当に。まだ受け入れてない人はやっぱりキリストの愛を本当にはっきりと教えられて受け入れてもらいたいし、受け入れる、伝えられてね、音声を理解するね、伝道者の言葉を理解する、信仰者の言葉を理解できるうちに受け入れてもらいたいし、洗礼を受けれる体力があるうちに受けてもらいたいし、なぜかというとそれないとね、福音を説くこととそのキリストが定めた洗礼っていう指摘をね、受けてないままその人が完全に植物状態になったりとか動けない状態になったりとか起点した場合、誰も責任持てないし誰の慰めにもならないんですよ。で私たちはいつ、私の祖母もそうだったんですけどね、大動脈瘤破裂っていうような形ですね、突然死するっていう方々もいるんですね、伝道する暇もなく。いつ死ぬかわからないから、私たちはキリストの愛、十字架、ね、病床洗礼でもいいですよ、神の恵み、抗うことのできない神の恵みっていうエッセンスをね、これでもかこれでもかっていうぐらいね、一回一回これが最後だと思って語らせていただいてるわけですね。議論は暇な人にやらせとけばいいの。生きるか死ぬかの問題でキリストを信じる、そういう決断をね、聖霊によって促されているのであるならばね、私たちはそれに従って歩んでいきたい。我に従えとイエス様がおっしゃるんだったら、それに従っていきたい。どんなに悲しくとも、どんなにその人に、入院患者さんにね対して私たちが無力であろうと、望みを持って祈り続けていきたい。癒されないかもしれないよ、良くならないかもしれないよ。普通の人それでね、例えば認知症になった親、誰が解除するっていうんですか、自分のことを忘れた子供たちが。やるっつったっていやいやでしょ、自分が長子だからって、長女だから、長男だからって、そういう状況の中でキリスト者やね、親の面倒見ない人はね、信者よりも悪いんですっていう御言葉があるからね、面倒見るんですよ、いやいやながらではなくて心から忍耐を持って。キリストも 主の母マリアに対をね、主と愛する主とヨハネにね託したじゃないですか。そういうのを聖書から教えられているから、別に私たちが議論する暇があるほどね、人生に余裕があるんだったらそれ しとけばいいんじゃないの。聖書は何なのかって、礼拝とは何なのか、教会とは何なのかって議論してる暇があるんだったらさ、今ね辛い状況の人のために祈ってよって、病人のために祈り合おうよって。まあ私自身も病人です。薬が切れたら泡吹いて倒れますよ。みんなそうです。私たちの教会はそういう人たちによってね、既存の教会からその病気が理解されなくてね、避難所みたいな感じでね、助けてっつって来た人たちほとんどですよ。それが教会っていうもんじゃないですか、避難所、ね、自分の意見が受け入れられるか受け入れないか、そんなくだらない理由で教会自分で選んでどうするの。教会を選ぶのは神様ですよ。聖霊の導きなんだからね。で、私たちの教会結構導かれてないと、こういう私たちの礼拝にはね参加できないように、なんかすごく多いです。そういうの弾かれる人結構多いです。導かれないね。本当にキリストだけ、神の愛だけ、神の恵みだけ、ね、キリスト教を宗教として捉えるのはもうへきすると、議論とかもううるさいと絶望した人たちがみんな集まってきますね。だから人数は少ないけど、やってることは他の教会と同じですよね。神の愛を伝えて、死に物狂いで自分自身の罪を悔い改めていく。だっていつ死ぬかわからないんだからね。故に聖書は神の息が吹き込まれた言葉であります。なぜかというと、この神の霊感という言葉は、まあ、新科学2017だと霊感って言葉でね、なんじゃそれあって話になりますけど、新共同訳だと神の導きとなっているんですけど、まあどちらも訳っぽい、訳し方です。ここの、霊感とか導きという箇所はセオプニュートスというギリシャ語が使われていて、神の息が吹き込まれているという意味であります。神の息が吹き込まれているということを神の霊感と言ったり、神の導きと、言ったり訳しているわけですね。だから直訳ではございません。だから聖書に対する誤解が蔓延するんですよ。神の息とは神の霊、すなわち死者を生かす力、聖霊様のことでございます。故に聖書は神の息が吹き込まれた言葉なのであります。これでお分かりですか。神の言葉って聖書は言うんですけどね、もっと厳密に言うと神の息が吹き込まれた言葉であって他の言葉と違うんだっていうことを言ってるわけです。読者の霊に力強く働く、死んだものを生かさずにただ感動を与えたりする、ね、そういうことじゃなくて教訓を与えたりするっていう、そういう教科書でもなくて、死んだ罪に死んだものを生かさずには置かない生きた書物であることを意味します。ヨハネの福音書3章の5節から8節、イエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます、その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。さて本文にはですね、またレビの子らの場合は死ということがあるために勤めにいつまでも留まることができず、大勢の者が祭司となっていますが、イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭職を持っておられますと書いてありますね。まあずっとこう前半部分でくどくど言いましたけど、罪の結果としての死をですね、レビの祭職を担った者たちでさえ免れることはなかったわけですね。だからそのため昔の祭司たちは勤めにいつまでも留まることができる、だって死んじゃうからね途中でね、大勢の者が祭司となっている、そういう必要があったわけです。しかしいかなる死もキリストが大祭司の職務を、大祭司なんですか、私たちのために取り継いで祈ってくださる唯一の方ってことですよね。だから他のじゃあ神の生徒たちはね、地上の兄弟姉妹たちはその唯一完全にキリストが父なる神様に祈ってくださってる、私たちのために取り継ぎの祈りをしてくださる祈りにより頼むことができるように取りなしてくださるわけですよね。キリストが大祭司の職務を、祈りの務めを遂行するのを妨げることは誰にもできません。どんないかなる死もそれはできません。なぜかというと、キリストはもうすでに十字架で 私たちの罪を背負ってね、死なれたからであります。福音を完成したからであります。だからキリストは唯一の永遠の大祭司なのであります。で、次にね、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますとありますけれども、これはキリストの永遠の祭職の結実であり、私たちの救いでもあります。キリストによって神に近づく人々、この神に近づく人々とはキリストによって獲得された救いを受け取った我々信仰者のことを示しています。ちょっと厳しくね、前半部分で言ったかもしれないけどね、罪罪罪ってね、罪の筆頭格っていう風に言ったかもしれませんけどね、あの返す刀でね、今や私たちはみんなキリストを信じてるわけですよね。それを思い出させてるんですよ、使徒パウロはね。まあヘブル書の著者はね、神様ってことです、聖霊様ってことです。だからあの神に近づく人々はね、私たち信仰者のことであると。こんなに罪人だけど神に近づく人々の一人に数えられてることをありがとうって。本来自分自身の無価値のゆえに神に近づくことは例外なく拒絶されていたんです、立法においては。しかしながら使徒はキリストを信じる者たちは、すなわち我々は信仰が、仲介者の中に何を見出すべきかを教えています。キリストはご自身のためになく私たちのために取り次ぎを祈り続けてくださる唯一の方なんですね。他の兄弟姉妹に祈る時も、あの天国のね、あの生徒たちに祈る時も、その人たちはね、まあ天国の生徒たちはもうね、あの解放されておりますけど、地上の兄弟姉妹に祈る時は、あの兄弟姉妹たちの己の罪っていうものもね、祈らなきゃいけないある意味ではね、新約の時代になっててもね、キリストの十字架によってあの許されますけどね、祈りの中でそれを具現化させていく必要があります。それに対してキリストはね、ご自身のは罪なきお方であり神の子だからね、その取り次ぎをね、永遠の愛を持って祈り続けてくださるお方ということですね。祈ってくださること、これこそ神の愛の確かな保証であります。だから祈られることっていうのは地上における神の国のマヤ字なんですよね。本文にいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからですと書いてある通りであります。イエス様はもうめんどくさいから、もうちょっと祈りの意向をあのこの人のためにやるのやめたっていうお方ではありません。ずっと取りなしてくださるわけです、私たちのために。だから安心安全なんですね。キリストが私たちのために祭司の務めを果たしてくださっている。それは神の御前で私たちが恵みを得るようにと、自分の力に頼もう頼らなくていいようにと祈り続けてくださることであります。キリストが死者の中から復活させられたのは、私たちのために取り次ぎの祈りをするという愛の目的のためであります。祈ること祈られることっていうのはね、キリストにおいて愛の行為なんですよね、愛の交わりなんですよね。だからあの日常会話でくっちゃべる以前の問題として、まずキリストにおける愛の交わり、祈りの交わりがなければいけない。じゃあその祈りの交わりの目的は何か、2つ言いましょう。1番、信仰がなくならないようにという今回の説教題のポイント。2番目は、悪いものから守られるように。1番目の信仰がなくならないように、キリストは私たちのために今まさに祈ってくださっています。どんなに苦しいことがねあってもね、どんなに寂しいことがあってもね、ルカの福音書22章の32節、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。で、2番目、悪いものから守られますように。ヨハネの福音書の17章の15節、私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。こんなひどい人生だったら死んだ方がマシだって言ってる人いるかもしれないけど、信仰者の言葉ではありません。信仰の言葉ではありません。こんな苦しいことがあるから、この苦しみと試練と困難のただ中において神の国を待ち望む忍耐を私に主よ与えてくださいと祈るのがね、あの使徒的福音を信じた者のあの言葉ですよ。そして悪いものから守ってくださいって祈っていいんですよね。この悪いものっていうのはポニロスっていうギリシャ語が使われていて、邪悪な意図を持った存在という意味であります。一言で言うと悪魔という意味であります、ね、だから私たちはね、まあ、結構ロザリオの祈りで、大天使ミカエルの祈りを、まあ、今年の初めぐらいからね、欠落しないように祈り始めていますけれどもね、もともとそれは祈ってたことだったんですけど、まあ 詠唱とかファティマの祈りと比べるとですね、まあ、ほとんど祈ってなかったんですよね。でもそれをもう結構祈るようになった。それは悪いもの、すなわち悪魔からこの試練、数大きい人生において守られることが必要だからという理由でありますね。主の祈りに基づいてということであります。ローマ書の8章26節から27節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないんですが、御霊ご自身が言葉にならない夢気を持って取り出してくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取り出してくださるからです。お願いします。愛する天の父なる神様、神の愛によってイエス様が私たちの一人一人のためにどんな困難があっても、どんなに寂しくても、どんなに辛くても、どんなに痛くても、どんなに苦しくても、取り次ぎの祈りを捧げ続けてくださることが、継続してくださっていることをありがとうございます。私たち人は、他者のために、兄弟姉妹のために祈ることを途中で断念したりとか忘れたりしまったりとか、いくつものポカを、犯してしまいますけれども、そのような弱い私たちが、他者のために、また神様に祈るために、聖霊様が、私たちのために取り出してくださるという、主の言葉を教えてくださってありがとうございます。私たちは、あなたの御名によって祈りますけれども、同時に、キリストが、取り出すことを、やめることなく、聖霊様が私たちの思いを何であるか知っておられるお方であるということを確信して、弱さの中にあっても神の力によってあなたを、逃げ場所としていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。